この前さ、まあ、友達とね、ちょっと待ち合わせしててさ、で、私ぐらいになってくると、まあ、最近ね、どんな服着てるのって言うと、無印か、GU か、ね、そんなこと言ってますけど、この時はね、やっぱりちょっと、おしゃれな感じをね、醸し出そうとして、丸いなんていうね、もうおしゃれショップに行ったりしてさ、そこで友達を待ってたわけ。で、まあね、お洋服を見たりしてさ、最近の服はどんなのかなとかね、秋物そろそろ買わないとなみたいなね、そんなのあったんだけど、で店内うろうろしてたらさ、全然知らないおじさん、60歳ぐらいだと思うんだよね、白髪も入ってちょっと背が小さめのなんかおじちゃんみたいな人に声かけられて、すいませんっつって、いや俺店員じゃねえしみたいな、俺カバンとかも持ってるし、あと店員に見えるほどおしゃれじゃないしっていうね。やっぱりその日もまあ GU ね、あと無印、まあそんなの固めてましたから、まあ違うのになとか思って、で何ですかって聞いたら、その髪型なんですけど、その立ててるのってジェルとか使ってるんですかつって、あ俺の髪の毛の話ですかみたいな、この髪の毛はってない髪の毛を頑張って頑張ってうまくスタイリングしてるんですけども、残念ながらジェルじゃないんですっていうね、そこまで説明せずに、まあ、急な話だったからビビっちゃって、あワックスとかちょっと使ったりしてますかねみたいな言ったら、あそうなんですかって、あなんかすごい似合ってますね、かっこいいですねって言われて、あありがとうございますみたいな、でおじさんちょっとニヤニヤしながらなんか他の向こうの方行っちゃったんだけどさ、なんだったんだろうなと思って、俺もさ今までね街中でいろんな人に声かけられやすいよっていう話はねまあしてるんだけど、道聞かれたりさ、あと写真ね撮ってくださいとかそういう話はあるけど、俺髪型の話はね初めてだったからね、まあ風が強い日にね、髪型乱れてますよとかね、ちょっとズラがずれてますよとかね、そういう話だったらまだわかるよ。でもさ、そのおしゃれ方向じゃん。その髪型ってね、どうやって立ててるんですかみたいな。ああ、まあ髪の毛も立ってますしね、下の方も立ってますけどみたいな。いろいろありますけど、まあそんなんでね、なぜかおじさんに声をかけられるっていうね、そんなことが今週ありましてね。何だったんでしょうね。まあ勧誘だったのか、教材をね、英語の教材を買わせようとしていたのかね、全くわかりませんけどもね、まあ優しい世界だったのかなっていうね、俺がやっぱりねおしゃれになりたいなみたいなことでね、服屋さんに行ってるね、あそういう若者が目の前にいるぞって、でそういう時におじさんがちょっと一言、この人のおしゃれなポイントってどこかなって一個探して、それを言って褒めてあげる。そうするとウィンウィンなんだよね。俺もちょっと嬉しいし、おじさんもいいことしたなってなるから。そんなことだったのかななんてね、思ったりとかしたっていうね。そんなね、感じの一週間ね、過ごしてましたからね。まあ少しいい気分になりつつ、今日もね、やっていきたいと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなわけでね、まあ、全く知らないおじさんに声をかけられるっていうね、まあ、そんなことがありましたけどね、まあ、どんどん声をかけやすいオーラがね、もう止めてらんないよね。今までは軽く止めてられたんだよね。だから道聞かれるぐらいだったんだけど、もうダメだね。何でも声かけられちゃう、そんな感じになってくる気がするんですけども、まあ、そんな私今週まあいろいろやってきましたんでね、今日もまあ長々とお話をしていきたいと思いますのでね、最後まで聞いていただけたらと思いますんで、まあ途中ね何かあればメールか何かねいただけたらと思います。 で、まあ、お便りに関しては掲示板メールねお待ちしてるんですけども、掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその6というところにお便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスはradio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお待ちしております。掲示板の場合はね、リアルタイムであれば掲示板だね、で事前であればメールでいただければと思います。でホームページ右上のところにメールフォームってところもありますので、そちらからでもメールの方は送れるようになっておりますという感じだね。今日はね、いろいろあって少し喋りつつ無言ができるかもしれないっていうのも、いろいろありまして、今週本名名義でラジオをね、ちょっとネットラジオなんだけども始めるちょっと流れになりましてね、別にあれですよ、そういうネットラジオに俺がそれでね、まあ出演というか番組作ってでやったからって言ってもね、俺にお金が入ってくるとかではないの、ね、俺がお金を払ってネットラジオ局にね番組を持つという感じなんでね、まあちょっと私ね税入と払って頑張っているんですけども、それの収録が今週ありまして、でその時にちょっと言われたアドバイスとかを考え、今日はそれを軽く実践しながらやっていこうかなと思っているので、もしかしたらまあ無言のねタイムがちょこちょこ出るかもしれませんけども、まあこれはね成長していかないとやっぱしいけませんから、ラジオねこんだけ長くやってるんだから、まあそんなわけでね、ちょっと試し試し実験的にね今日はお話をしていきたいと思いますんでね。いやそんなんでね、そのネットラジオ、まあ、収録したって話なんだけどさ、少しだけそれだけ話したくて、まあ私も事務所に所属して、芸能事務所にね所属して、でただ所属してどうなったのっていうと、どうにもなってませんよというのがあって、何かこっちもアクションを起こさないといけないんだよね。そうしないと事務所側からも、いやパル君何やってんのってなるじゃない、ね、別にオーディションがないからとかね、そういうのじゃなくて、じゃあ日々何をやってるのっていうね、その辺のアピールもしないといけないということで、その本名名義でラジオをするっていうね、まあそういうところでね私の行動を見せていこうというところなんだけども、なのでねこのラジオは事務所の社長とかも聞くという感じなんでね。でまあ先日こちら収録お台場の方でしてきまして、ねちょっとおしゃれな感じでしょ、そんなんでさやってきたんだけどさ、でもダメだねやっぱり、このラジオみたいな感じだったらさ、今週あった面白いことをまず最初に話すでしょ、一番テンション上がる、全く知らないおじさんに髪型褒められるって話をするじゃない、でその後に今週あったことをまあ好きなように2時間喋るじゃない、まあ、1時間ぐらい喋って、あとお便りもうダラダラ読むじゃない、そういう楽しいラジオなんだけどさ、やっぱりちゃんとしたラジオというか、他人が関わってるラジオでちゃんと番組として作るってなると大変だなと思って、ある程度のそうだな、こういうのをまあメインに喋っていきますとかさ、こういうのを題材にねしてますとかさ、そういう番組をまずね一個考えて、でオープニングトークあって、途中 CM とか入んだよ、まあ CM っつってもね、まあ形式的なもんだけどさ、でその後にコーナーがあって CM 入って、コーナーあって CM あってエンディングでみたいな、そういうの作るの、30分、20分から30分の番組で、いや無理じゃねと思ってさ、俺が本当にフリートークだけで1時間とかいっちゃうじゃない、基本的に好きなことだけ喋ってさ、それをさフリートーク オープニングトークだけなんだよ。あとまあエンディングにちょこっと喋るかもしれないけど、それオープニングって3分ぐらいなんだよ。いや何も喋れないでしょと思って、で震えながら、であとコーナーがその2、30分の枠に2個あんの。いやもうどうすんだろうと思って、まあそんなんでね、まあ私いろいろね頑張って頑張ってどうしようかなあしようかなってね考えてたら、いつもだったらねメモ帳に、まあ、箇条書きですよ、こんなこと喋ろうかな、あんなこと喋ろうかな、つらつらって書いて、でキーワードだけちょこちょこ書いて、まあそれにまつわるね話をちょろちょろしながら、なんか次のキーワードにつなげていって広げていってみたいな、そんな感じでいつも喋ってるんだけども、ダメだね、緊張しちゃって台本になっちゃったね、ガッチガチの台本、もう文章でいっぱい書いちゃったからね。だからねちょっとブルっちゃったんだけどさ、でも無事ね、なんとか収録の方もできまして、まあリテイクとかなしで、生放送じゃないんだよ、ちゃんと収録っていうかその録音なんだけど、まずじゃあ一回撮ってみようかって撮ったの。そしたら特に途中で止めることもなく、オープニングやってコーナーやってコーナーやってエンディングやって普通に一発 OK で一応撮れましたから、まあそれをね、まあそのうち公開されると思うんですけども、10月の多分1日かなに公開されると思います。でどこで公開されるんですかって話あると思うんだけど、すいません本名なんでちょっとこれは言えないんですけど、ただみんなは多分ググるの天才的だと思うんだよね、意外とたどり着けると思う。だって多分ナイトスペースラジオで検索すれば何かしらヒットすると思うんだよね。なんでそこからこれかなあれかなって少しずつヒントを得つつたどり着けば多分たどり着けるので、10月1日に配信されます多分。なのでぜひ皆さん聞いてほしいね。で本名知ってる人いると思うんだよね、リスナーさんの中にも。まあ、例えばプレゼント企画とかあってさ、プレゼント送った時なんかには俺本名で送ってるからさ、その辺も知ってると思うし、まあ某 SNS とかやってればね、俺本名晒してるからさ、その辺わかるかなと思うので、まあ緩いセキュリティですよ。だからその辺は探せば出てくると思うので、もしよかったら、10月1日配信されるこのネットラジオを聞いていただき、そして工作をね、なんかランキングがあるらしいんだよね、その1ヶ月の10月1日から10月のその末ぐらいまでで再生数とかそういうのもあるらしいんだけど、で全番組の中でね、ネットラジオ局の、まあ、ランキングがちょっとあるらしいんだよね。どうだい、俺を1位にしてみないかいっていうね。でお便りとかって普通あんまり来ないからとか言われたから、お便りとかみんなめっちゃ送ってみないかいみたいなね、ただどこで配信されるかは言いませんみたいなね、どんだけ難解なパズルなんだよって話なんだけどさ、まあそんなね、ことがあったりとかしまして、で、まあ、このねラジオね、やっぱり好き勝手できないっていうかいうところは何なのかなっていうと、やっぱり時間が決まってるってところだよね。だからその時間の感覚を今回ね、そのラジオすることによってちゃんと覚えたいなと思って、いつも好き勝手喋ってるから時間見ないでさ、いいことね、なんか言いたいこと喋り終わりました、時間は何時かなでやってるからさ、それじゃいけないなと思って、ちゃんとあここは3分だって、ストップウォッチ持ってね3分、ここはねコーナーだから7分、そんなのをちゃんと見ながらやるっていう感覚をね、やっぱり身につけたいなと思って、でそんなのが一つでしょ。あとはテンション、いつもまったりじゃない、今日気持ちテンション高い気がするよ。それはそのラジオ収録があったからかなってちょっと思うんだけど、先週のテンションがね低いんだよね。久しぶりになんか自分でもよくね放送後聞き直したりするんだけど、なんか先週テンション低かったかなと思って、低いっていうかなんか本当に淡々と喋っているからさ、いやーテンション上げないとダメだなと思って、で今日は気持ちテンション高めだけど その新しく始まるネットラジオはもう一つぐらいテンション高めな気がする。これはやっぱりね、すぐ近くになんかそのまあディレクターみたいな人いるわけよ。だからディレクターって言ったらあれだけど、収録してくれる人がいるわけ、機械いじってくれる。だからその人が見てるっていうのがあるからテンション上げざるを得ないんだよね。恥ずかしくてもさ、だって逆にテンション低くて喋ってたらこいつ何なのって逆に恥ずかしいっていうね。なのでテンションをちょっと上げ目で喋るというのがありまして、まあこの辺よね。あとやっぱ気をつける部分というか見直したい部分は、あの話のオチとか締めとかその辺が私弱いというかないよね。このラジオずっと聞いてくれている人だったらわかるかもしれないけども、まあ話には起承転結ってあるわけじゃない。このラジオさ、俺のフリートーク起承転結のケツがないよねってみんな多分思ってるとは思うのよ。起承転はあるのよ。起はね、あのいろいろこういうのがあってさーって、で、あのこういうのやってみようかななんて思ってみたいな、でこういうの準備してみてみたいなね、それ起じゃん。で承がまあ普通の話だよね。で実際行ってみたんだけどってさ、で行ってみたらこんな感じでどうのこうのって言うじゃない。で転でさ、まあいろいろとどんでん返しがあるじゃない。まあここはいつも通りの踏んだり蹴ったりの話が絶対あるわけじゃん。俺が動けばね、何かしら起きるから。でそこなんだよね。起承転でケツってないんだよね、いつも。でそんな感じでしたみたいな、終わりみたいな、皆さんもぜひやってみてくださいみたいな、終わっちゃうじゃない。だからケツが苦手なんだよなと思って。ただラジオちゃんと番組でやるってなると気は必要なんだよね。どういうことがあったからそれにね望もうとしたかっていうのも必要だし、気は必要だし、あとケツがやっぱし必要なんだよ。まとめ、どうやってまとめるのかっていうところだ。それをちゃんと今回は意識してね、やっていかなくちゃいけないんだなっていうのを思ってっていう、その辺をいろいろ考えつつやってきましたので、まあこれをね今後このラジオにも生かしていければさ、まあ少しずつでもねクオリティ上がっていけばね、私がたとえ芸能事務所に入ってで頑張って、それでもねその地上波のラジオね、ラジオ番組とか持てなかったとしても、このラジオのクオリティが上がるんであればさ、まあ、結果オーライっちゃオーライじゃない。もともとねないようなことじゃない、そんな俺みたいなさゴミクズがさラジオ番組地上波で持つなんてさ、そんなの本当に宝くじでも当たんないよ。そういうレベルの話なんだからさ、だからそれがちょっとしたねまあ副作用というか、それでこのラジオが面白くなるんだったら、まあただじゃあね転んでもねいいんじゃないかなと思って、まあ転んでもただじゃ起きないってやつだね。なのでまあそんな感じで、これはねラジオの方は月に2回収録ございますので、まあ、今回初回が多分10月1日、多分2回目は10月のまた15日とかその辺で、でまた11月の1日とで11月の15日目、そんな感じで多分配信されていくと思いますので、まあちょっとぜひ聞いていただきたいなという感じでございます。でそこでその収録をしてくれた人ね、そこのラジオの局長みたいな人なんだけども、その人が、まあ、言うにはね、俺もねせっかくだから次の会議はさもう少し良くしたいなと思って、何かアドバイスというか直した方がいいところとかありますかって言ったら、パル君ねちょっと間を恐れてるところってあるかなみたいな、やっぱりまあとかさあのそのとかさ、俺そういうの結構多いと思うのよ。っていうとこの後のラジオその言葉がね耳についちゃってね気になっちゃうと思うんでね、あの一回リセットしていただきたいんですけども、でも多いのよまあとかとか、これは間を恐れちゃってるから言っちゃうんだって。その話が少ないというか、もう何を話していいか分かんなくて、それでまあとかとかっていう人もいるけども、話せるんだけど間が怖くてつなぎでまあとかとかを喋っちゃう人はいると。 俺そっちだよねと思って、一応喋れるじゃない、多少はね、喋りたいこともいっぱいあるからさ、メモ帳ぎっしりだからね今ね、だから1時間2時間、まあ、ずっと喋ろうって言ったらさ、これまあメモ帳見ながらだったら喋れますよ。だからただ間が怖いんだよね。で、間っつったって、まあとかえーとっていう間っていうのは 0. 何秒じゃん、1秒とかないんだよ、 0.5 秒とかもっと短いかもしんないよね。だけどその間すら怖くて、なんかつなぎでというか穴を埋めなくちゃいけないと思って言っちゃうところがあるので、今日はなるべくそういう発言をしないようにね。そりゃ部分部分ありますよ、まあって入れた方がいい感じになるときと、でもでもね、いいときはあるの。ただ過剰に入ってむやみやたらにってのは良くないなということで、今日はもしかしたら間がねあるかもしれない。でいつもより、あれパルさん喋り始めるの遅いなみたいな、 0.5 秒みたいな、お前らすごい時間感覚だなっていうね、ありますけど、まあそんなねところです。だ今日はなるべくそういうの使わないでやっていって、でそれはね今週だけじゃなくて来週も再来週もね、そういう風にやっていくとラジオのねクオリティも上がっていくでしょうと。やっぱり聞きやすいと思うんだよね、まあとかとかっていらないじゃない、本来ね意味をなさないから。だからやっぱりちゃんと意味のある言葉をね無駄なく発言していこうかなと思って、だからまあこうやってラジオを新しくやるにあたって、時間の感覚、テンション、起承転結のケツ、そして間を恐れないと、この辺意識して、で半年はやると思うの、最低でも、まあ、半年契約っぽい感じなんだよね。半年はやって、まあ、1年ぐらいできればいいなと思ってんの。ただ高いんだけどね、少しね。だから払えるかどうか分かりませんけども、それで1年やったら相当意識しながらやるからね、このラジオも面白くなるんじゃないかなと。まあ逆に面白くなくなるって話もあるんだけど、どっちもどっちだよねって思う。まあでも俺の根本が変わるわけでもないかなとは思うので、まあ聞きやすくなるのかなとはちょっと思いますんでね。まあそんな感じでございます。全然他の話がメインだったのにすいません。本当にジャブの話だったんだけど、お時間使ってしまいました。次の話してもいいでしょうか。次の話、まあどっちがいいかな、事務所絡みにするか、ね、せっかくラジオの話もしたからさ、あの事務所の関係で、私なぜかね、ナイトクルージングね、パルナイトじゃないですよ、ナイトクルージングにね行くことになりましてね、で土曜日行ってきたんですけども、何ナイトクルージングって話なんだけど、なんか事務所が主催してるんだか、まあ、事務所が関わってるんだか知りませんけども、まあ、クルージングイベント、クルージングパーティーがありますと。で、まあ、社長も来ますと。で最近パルさんね社長と会ってないでしょと、まあ、社長からのもうご指名で、パルさんちょっと今回来てくださいとね、最近の活動だったりとかこれからの話とか、ね、あと普通にまあ、顔をね見せ合ってお話をちょっと交わすだけでも違うからっていうことでね、社長への挨拶も兼ねて、じゃあナイトクルージングね、じゃあ参加しますって話にしてさ、お金もかかるんですよちゃんとね、お金もかかるんだけども、まあ行きましょうということでさ、でそんなんで、でちょうどその新しいラジオのね収録も終わった後にそのクルージングイベントの開催日があったからさ、じゃあその報告もできるなと思って、で、タイミングもいいなということで参加したんだけどさ、何クルージングってって思うの。場所がさ、お台場なんだよね。お台場のパレットタウンってところから出るその船っていうのかな、それで200人ぐらい乗れる船なの。なんだよこれと思って、俺もその辺のアヒルちゃんのボートすら最近乗ってないのにさ、200人も乗る船とかってどうなのってさ。で、なんかそのラジオ関係の人も結構来るらしいの。 よくわかんないでしょ。だラジオの局の人とかじゃなくて、ラジオパーソナリティとかが結構来るって。まあ、事務所を所属してる人とかも結構来るらしくて、あとは普通のそういうイベントが好きな人たちも来るらしくて。で、俺も、俺一人じゃなくて、友人知人誘ってきてもいいですよって。まあ、お金はかかるんだけど、まあ、そんな話もあって。さすがに一人じゃ辛いよなと思ってさ。で、友人各位、ね、ちょっとメールしてさ、どうですかと。今度、クルージングイベントがあるんだけど、俺からクルージングイベントっていうのが一番面白いんだけどさ、言うとさ、いや、ちょっと、ナイスわ、みたいな、いうお断りのお便りとかもね、いただいたんですけども、一応一人ね、確保しまして、行ってくれるっていうから、ありがとうございますと思ってね。で、その人とね、まあ、行くことにしてさ、で、それは、じゃあ、人材は OK、人材確保は。その後よ、なんかね、このクルージングっていうのは、3階層に分かれてるらしいの。船がさ、1階、2階、屋上、デッキがあるらしくて、で、1階部分は、VIP ルーム的ならしいのよ。なんだよ、VIP ルームみたいなさ、VIP から来ましたみたいになってんだろうと思って。で、これ VIP ルーム。2階が、DJ が音楽流してる、クラブフロアなんだって。何それみたいな。クラブ行ったことないし、みたいな。よくわかんねえじゃん。で、3階は屋上、そのデッキなんだって。へえーと思って。こういうのって、どういう服装で行ったらいいんだろうと思って。T シャツに短パンじゃまずいよな、みたいな。よくわかんないじゃん。だクラブに行ったことがないから、どういう服装がいいかわかんないじゃん。いや、T シャツ短パンでもいいかもしれないよ。その代わり、日焼けしてないといけないとかさ。だからボディクリームいっぱい塗っていかないといけないとか、よくわかんないじゃん。そんなありそうじゃない？なんだろうなーと思って。で、服装からどうしようかっていうのをさ、その友人と相談し合ってさ、いや、まあ、襟がついてりゃいいんじゃねえかみたいなね。そんな話をして。で、結局、私、ジャケットにしたんだけどね、下、インナーは V ネックの T シャツにして、上、普通の黒いジャケットみたいな。下は、スキニー、黒のスキニージーンズみたいな。え？なんかもう真っ黒なカラスかみたいな、なってたんだけども。で、そんなんにしてさ、で、あと、髪の毛もね、もうそういう、船の上だから、風がすごいかもしれないじゃん。もう潮風に弱いから、俺の髪の毛はさ、飛んでっちゃうから。だから髪型もどうにかしなくちゃなと思って、前の日に床屋行ってさ、で、ちょっと切ってもらってさ、いつも通りのね、サイド6ミリ、かなり上まで刈り上げてもらって、で、上はね、ちょっと残してもらって、みたいな、揃えるぐらいにしてください、つってね。で、ソフトモヒカンで、みたいな、と言ってさ。で、なかなかいい感じに、いつも、よくね、旧日本兵みたいになっちゃう時があるけども、まあ、トップを結構残しておけばね、あまり旧日本兵ならなくて、そんなに悪くない髪型の状態をね、維持できましたから。最近QB ハウスじゃないんだよ。池袋の東口の駅前に、1000円カットなんだけども、気持ちおしゃれなところがあるの。前に一回行ったんだけどさ、その時は、なんか櫛でさ、頭皮をガリガリやられてさ、いやもうここも一生行かねえわって思ったんだけど、ついこの間、まあ、最近その QB ハウス行くと、ちょっと旧日本兵にされる確率が高くて、どうしたもんかなって思ってて、で、もう一回そのね、櫛ガリガリやってきた、ところもう一回行ってみようと思って行ったら、やっぱしね、働いているその理容師さんっていうのかな、美容師なのかな、あれはよく分かりませんけども、の人は結構若い人が多くて、で、少しおしゃれっぽい人もいてさ、あ、これだったらいいかなと思って全部お願いしたらちゃんとやってくれたから、ここ2回ぐらいはそこで切ってるからね。で、これはね、確か池袋東口にもあるし、隣の駅の大塚の駅にも確かね、できたはずなので、まあ、そこでね、今後はちょっと切っていこうかなというところで、で、髪の毛、ね、万全ですよ。あとはどうしようかなと。時計しようかなと思ってね。いつも時計とか重いからしないの。だけど、少しでも装備品増やして、威嚇しないといけないじゃん。もう、敵しかいないんだからさ、そんなクルージングパーティーなんて言ったらさ、おしゃれですがいっぱいいるわけでしょ。したらね、少しでもちょっと対抗できるようなね、 防御力の高いやつをしないといけないなと思って、私持ってる一番高い時計をしてさ、でいつもあんまりしない指輪をね、指輪すんのパルさんみたいな、いやー彼女がいた頃は指輪してたかな、別に彼女のお揃いとかじゃないんだよ全然、ただなんか女性と関わりがあるとさ、ちょっとでもおしゃれした方がいいのかなって思うんだよね。俺でもセレクトショップとか行って服買ったりとかするし、そういうのはあるよ多少はね。あ、別に全部が全部そういうおしゃれなものではなくてね、ベースはやっぱり無印とかになっちゃうと思うんだけど、まあ少しねちょっとした小物だったりとかね、そういうものはセレクトショップのものをねちょこちょこと買ったりとか、そのぐらいはやっぱり彼女がいるとすると思うんだよね。そんなわけで、まあその頃よくはめていた指輪をしまして、でそれをつけたりとか、あとはなんか腕時計ね、腕時計左手にしてんの、腕時計左手にして指輪も左手にしてんの、だけどこの左手が見えなかった時、その時にやられるなと思って、じゃあ右手の方にもなんかつけたくちゃなと思って、で右手にはあのシル、あのレザーのなんか腕輪的なやつね、つけまして、気持ち悪いな俺みたいなね、まあおじさんがいい年したね、34歳のおじさんが恥ずかしいなと思いつつもね、少しでも威嚇しないといけないと思ってね、でつけまして、でそれでなんとか大丈夫かなってね言ったんだけどさ、いやー危なかったね。いろいろ服装は結構ね、みんなバラバラだった。 T シャツに半パンの人もいた、逆になんか夏みたいな、夏フェスみたいな感じの人もいたし、まあまあ楽しんでいればいいのかなみたいな、特にそういうドレスコードはなかったっぽいんだけど、ただその船でね、船に乗る前受付とかして、で多分30分ぐらい待つんだよ、その間の時間が地獄だね。一人で行ってたら確実にやられてたなと思って、二人でね行ったからね、その間ずっと話しながらさ待ってられたんだけどさ、やっぱりぼっちの人はいるわけよ来てさ、でもその人は携帯いじるしかないみたいなところを何人かいて、うわこれ悲惨だなと思って、これ昔あった婚活でみんなに背中向けてパズドラしたあいつと一緒じゃねえかみたいな、俺じゃねえかみたいなね、そんなんありましたけども、でそんなんでさ、であの今回さ、前に俺が言ってたラジオスクールの受講生の人たちもね、その事務所所属してるから、その人たちも結構来てって、まあ、ちょっと顔合わせたらね、あ、お久しぶりみたいな話でさ、何人ぐらいかな、5、6人かな、話してさ、でそんなんでさ、で今度本名でラジオ、ネットラジオやることになりましてですね、よかったら聞いてくださいみたいな言ったりとかしてさ、なんだこれみたいな、ありましたけども、でそんなんで、まあ、時間が来て船に乗り込んでさ、でまあお金のね金額はやめましょうか、ちょっと生臭くなりますから金額は言いませんけども、まあ、結構お高いと。でそこで、飲み物っていうのはワンドリンクだけついてるんだよね。で特にだからね、感覚的に分かんないよ、その船上パーティー的なクルージングって基本がどうか分かんないけど、まあ少しバイキング的に料理があって、飲み物はまあ飲み放題とかだったら嬉しいなとは思うけど、それないね。食べ物はちょっとしたスナック的なものを買うか、そんなもんしかなくて、で飲み物も一応ワンドリンクはついてんの、アルコールだけど、缶だよね。缶のアルコールドリンク。で、2杯目は500円。だったかな、缶ね。350ml。で、そんなんでさ。まあいいやと思ってね。まあ酒そんなに入んなくても、船酔いで酔えるだろうと思ってね。まあそんなんだったんだけどもさ。で、入ってって。で、出港してってさ。船が動いていくわけだよね。どんどん港から離れていってさ。なんだろうみたいな、クルージングって何を楽しむんだろうみたいなね、まあ、そんな出発した瞬間からねずっと疑問で、何なんだろうなーとか思いながら、 でも、まあ、みんな楽しそうにやってるんだよね。だ途中ではラジオスクールで一緒だったなんかアイドルの卵みたいな女の子がさ、内藤さん久しぶりですみたいな言って、ああお久しぶりですこんにちはみたいな、全然話弾まないみたいな、すいませんみたいなね、そんなもあったけどさ。でそんなんで酒飲むしかねえなーと思って、酒飲んで酒飲んでさ、でそんなねクルージングだったんですけども、基本的には屋上にいたの。でもなんか屋上にいてもずっと友達とアニメの話しかしてないの、ダメだなと思って、アニメと漫画の話しかしてないの、カスだなと思って、じゃあちょっと場所変えようかつって、で1階のところが VIP ルームだっていうから覗いてみようかつって、1階見たら VIP ルームっていうかなんか商談スペースみたいになってね、静かなの、静かでテーブルと椅子がいっぱいあって、まあまあ落ち着けるんでしょうけども、なんか商談スペース的なね、屋上とかでビジネスのちょっと話とかちょっと盛り上がって、ちょっとよかったら下でゆっくり話しませんかみたいな、で、あ、いいですね、ちょっとそれで商談できるぐらいの雰囲気なんだろうなと思って、じゃあ VIP ルームね、 VIP から来ましたじゃねえんだなと思って、で2階はクラブエリアみたいなね、クラブルームだったらしいから、じゃあそっち行ってみようかって言ったんだけど、いや DJ がねもうなんか回してるわけですよ、いろいろで踊ってる人もいんの、デブが、ね、あ、すいません、もしかしたら誰か聞いてるかもしれないからそんなこと言えませんけども、おめかししたデブがさ踊ってたりするわけで、踊ってんなーと思って、でも結構ガラってんだよね、みんな屋上に行ってんの、そのクラブエリアにはあんまり言うほど人いなくて、まあまあこの間俺が行ったアニメのねカフェアニオン、あそこよりちょい人が多いぐらい、まあアニオンの回をね少し遡って聞いていただけるとね、なんとなく雰囲気つかめるかなと思うんですけども、いやそんなんだったからさ、まあいいかなとか思ってね、また3階行ってね、3階というか屋上行ってね、風に当たりながら潮風浴びながらねクルージング楽しんでみたいな、で外のね風景も綺麗なんだよ、ちゃんとその ビルのね100万ドルの夜景があったりとか、レインボーブリッジをね通過したりとかさ、もういろいろあんのよ、だからまあ楽しいっちゃ楽しいのかなみたいなね、そうそうないからあの辺をクルージングするなんて、しかも屋形船とかじゃないからね、200人ぐらい乗れるね少し大きめの船ですからね、だからそんなんでさまたね屋上に行くんだけどさ、で屋上でね少し先頭の方行ってみようかなと思ってね、で行ってさ、でおーいいじゃんとか思ってたらちょっと混んでてね、その辺だけね、そしたら女性が結構多くて、で女性の一人がちょっと俺の方になんか来たのよ、俺の方に来たってね、パルナイトさんサインくださいって、そういうんじゃなくてなんか俺にぶつかってきたの、一人の女性がね、でその時に足を踏まれてさ、すげえピンヒールなの、それで足踏まれて、ただこれ指じゃなかったから、これ親指とか踏まれてたらもう今親指の爪なくなってるかと思うんだけど、ちゃんと足の甲を踏まれたからね別に全然痛くなくて、で女性の人がねすいませんみたいな言うからさ、気使わしちゃまずいなというのと、少し会話したいな女性ととか思って、ここは面白い話した方がいいのかなみたいな、あってさ、あ、いいヒール履いてますねみたいな、いや気持ち悪いなみたいなね、ところでまあ、ギャグ的にだよね、なんかね言ってさ、あーはははみたいな、こっちもはははみたいな、じゃあみたいな、全然盛り上がんないね、ダメだなーと思ってさ、でそんなね、まあだからイベント今回クルージング行って唯一大きなイベントは女性にピンヒールで踏まれるっていうね、ご褒美ありがとうございますみたいな、そんなところなんだけど、ただそっからね全然発展しなかった。ただ後悔してるのは、その女の人なんでそんな俺にぶつかって俺の足踏んだかっていうと、 女の子 4,5 人で来てたっぽいの。でその中でみんなで写真撮ろうよみたいになってたっぽくて、その女の子が写真係だった。で写真撮るときにちょっと後ろ下がって撮ろうとしたときに俺がいて踏んじゃったっていうところだった。これさ、俺が先週言ってたさ、恋愛工学の話だよねと思って。写真撮ろうとして困っている女子がいたら、あ、よかったら写真撮りましょうかってね、そっから話弾む例のあれじゃないのって思ったんだけど、気づいた時にはつまらないギャグを言って終わってるってね。いいヒール履いてますね、ははは、みたいな。いや全然ギャグでもねえし、気持ち悪いおじさんだしみたいな。でそんなんだったから後々気づいてね、そうだなって、違ったなと思ってね、修行しないとダメだなと思って。いやそんなんあったりとかしてさ、でまあイベント終わりですよ。でその後はまあ社長がねいたから、社長にちょっと挨拶してさ、ご無沙汰してますって、この間ちょっとラジオ収録してきたんで10月1日になったら聞いてくださいってねとかね。そしたら社長がさ、分かったよって、あとショーパブでのバイトどうかなみたいな、ああこの間断ったんですけどみたいな、ああそうつって、でもさ、なんか音響とかのバイトがあるらしいの、音響とかできるようになってると、ちょっと地方のラジオ局とかだったらそれができるだけで受かったりするからさ、まあちょっと考えといてよと言われて、ああわかりました、ありがとうございます、これは音響のバイトすんのかこれみたいな。俺機械超苦手なんだよね。それだけに不安だし、俺のそのマシントラブル一つでショーパブの運営が止まるわけじゃん。いや怖いよと思って、いや責任云々逃れてね、楽に生きてるんじゃねえぞとかそういうんじゃなくて、なんか一時が万事じゃない。普通の仕事20、30でいろいろできるじゃない、うまく仕事をやろうとすればさ。ただ音響とかって生じゃん、で本当に取り返しがつかないじゃん。20、30でうまくやろうとかもできないじゃない。それが怖いんだよね。じゃあなんでこのラジオ生放送してんのってもあるけど、まあ難しいところでね、自己責任で生放送はいいんだけどね、周りの人も全部含めての生っていうのは怖えなってのはねちょっとありましてね、まあその辺でブルっているところもあるんですけども、でそんなね話をしてさ、で社長と話して、じゃあまたねそのうちつって、で別れて、でまあ結局2時間クルージングがあるの、長いんだよ。で何してりゃいいんだろうなと思って、もうねヒールで踏まれるイベントも終わったし、社長にも挨拶終わったし、酒もね十分進んでるし、特にもうすることねえなと思って、どうしようかなって思って、でもちょっと立ってんの疲れたから椅子座ろうかっつって、で屋上には結構椅子が置いてあるので、じゃあ椅子座って、じゃあアニメと漫画の話またしようかっつって、で椅子座ったのね。したらさ、パッと周りを見るとね、ほとんど女性なの。その屋上は右側の方と左側の方にその座席が結構集まっててあるんだけど、俺左側の方のねその座席の方座ったの。したらその周り、ほんと男は座ってないからさ、基本的に虚弱体質なのは俺たちだけだからさ座ったけど、したら周り大体女性なの。しかもフリーよ、一人の女性はいないけど基本的に二人組とかの女性ばっかり座ってんので、そこでさ、まあ友人もね童貞ですよ、だからさモテない同士で行っててさ、女性にね対してね積極的になれない同士で行ってるからダメなんだけど、本当にねもう釣り堀だなって、もう女性がいっぱいいんの、いくらでも、しかもフリーで、逆に待ってるんじゃないかなって節すらあるの。なんだけど俺たちは餌もあげなければ釣りもしないっていうね、目の前に釣り堀があって魚がいっぱい泳いでんのに、しかも口パクパクして餌を待ってるのに、俺たちは餌を与えない、俺たちは魚を釣らないっていうね、そういうのはダメだなーみたいな話を そこの席座りながらね、二人で喋ってさ、いやダメだね本当にと思ってさ、せっかく恋愛工学の本とか読んでさ、女性に、ね、声かけるとかっていろいろ言ってたのにさ、いやビビっちゃってさ、だこれがね、そういうちょっとナンパとかよくしてる人とか、女性と話するのがね苦手じゃない人が言ったら超楽しいパーティーなんじゃないかなと思って、声かけ放題、そんなに積極的な男がいないんだよね周り見ても。だから女の子が逆に暇しちゃってんの。これは逆に女性に失礼だなとは思うぐらい、この俺が、いや声かけてあげる方がなんかいいんだよなと思って、俺たちみたいにブサイクに声かけられてもそれでもなんか暇して2時間いるよりは話のネタにはなるじゃん。この間クルージングパーティー行ったらさって、なんか変な気持ち悪いアニメと漫画の話しかしないオタクに声かけられちゃってさみたいな、ギャハハみたいな、でも話のネタにはなるじゃん女の子たちの。それすらできないで、何にも声かけられないで2時間のクルージングが終わって帰るみたいな、そんな女性かわいそうだよなって思う部分はあったんだけど、でもすいません、私たちはね声かけられませんから、平和主義だからね、やっぱり愛護団体とか魚愛護団体にね訴えられちゃうから、魚は釣りませんみたいなね、そんなありましたけどもね。いやそんなんでね、悲しいクルージングやりましてね、で何もなく、そんなことを思って悶々としながらね、もう今日は帰ったらオナニーだなみたいな話をしてさ、ね、潮風がちょっとね吹いてさ、もう目の前にいる女の人のね髪の毛の匂いとか来るわけ、髪の毛の匂いいいねっつって、そうっすねみたいな、そんなんだったからね、もう帰ったらオナニー待ったなしってありましたけどね。そんなクルージングパーティー行ってきましたから、まあ、今後はね、まあ、行かないでしょ。また事務所でね、呼ばれればね、行くかもしれないけども、まあ、自らは行くことないなっていうところ。あと、クルージングの楽しみ方が全くわかんないのと、ね、クラブフロアのところでもね、楽しめなかったし、まあ、どうしたらいいんだろう。あとは女性と話すため。結構ね、普通に声かけてね、やっぱりいい、ぽかったんだよね。むしろ声かけるべきだったと思うんだけど、そういう気持ちじゃなかったから全然。そういうのも、ある程度シミュレーションして、まあ、今度はね、行くことがあったら、望みたいなと。で、ね、クルージングパーティーで、10人の子とね、連絡先交換しました、みたいな、ことを、言えればよかったなと思って。で、そんなね、反省会ですよ、その後は。クルージング終わって、船から降りてから、そこのサイゼリア行こうか、つってね。でグラスワイン飲みながらね、その日の反省会をするっつってね、まあ終了だったんですけどもね。まあ皆さんもよかったら、結構クルージングパーティーやってるからね、ちょっと探してみるとね、お値段もまあピンキリだと思うけど5000円前後ぐらいであるかなと思うから、でしかも女の子は多いけど男はあんまり、なんかそんなイケイケの遊んでるようなやつばっかじゃないっぽいね。ね、そうやって放置されてる女の子も多かったから。いや、そういうのでね、狙い目かもしれないですねっていうね。そんなお話でございますと。じゃあ、お便りいただいてると思いますのでね、お便り読んでいこうかな。ね、いっぱい他にまだ話したいことがあるんでね、難しいんですけどね。お便りいただいてます。ラジオネーム羊ガエル水族館さん、先ほどの私が本名でやるっていうラジオの話だと思うんですけども、任せろ俺らでパルおみこしをわっしょいしてやるっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。いやほんと、ここのね、ラジオ聞いているリスナーのみんながそこに殺到したら多分ランキングは1位だよね、そこのラジオ局、ネットラジオ局だったらって思うんだよね。ね、でお便りも基本的に来ないからとかって言われてたけど、そしたらね、めっちゃお便り来てるんだけどみたいなあるかななんて思って、 まあ難しいけどね。で、それもあって私本名でツイッターのアカウントもね作成先ほどしまして、なんで皆さんいろいろとね調べに調べて俺の本名がもし分かったらツイッターもやってますから、そこもフォローしてもらえると面白いかなとねいうところでございますね。じゃああと、今日他に喋りたいことがもう一つありまして、まあ、ここだけ喋っちゃえばね、あとはもうお別れのコーナーでダラダラと喋って終わりなんですけども、もう一個喋りたかったのが、映画を見てきて心が叫びたがってるんだ、昨日公開かな、9月19日公開の映画、みんな結構 CM やってるから知ってるかなと思うんですけども、あの花ってね、あの日なんたらかんたらの花を僕たちはまだ知らない、あの日見た、よくわかんない、もう省略して覚えちゃってるから、あの花ね、私昔あの花のねアニメ見て、その後聖地巡礼ということでね埼玉県は秩父市の方に行ってきましたけどもね、そのあの花のスタッフが作った映画、心が叫びたがってるんだ、これをちょっと見てきたのね。でこれはそのクルージングは夜やるね、ナイトクルージングだったから、昼間ちょっと時間があったから、その友人とじゃあ、ね、クルージングの前にちょっと映画見ようよっつってね、でそれで映画見に行ってきたんだけど、でクルージングはさお台場だったから、まあ、そっから近いというか、ね、アクセスのいいところがいいなっつって、じゃあ品川に映画館あるから、じゃあ品川で見ようかっつってね。で、前の日にね、ネットで予約してさ、で、チケットも取ったんだけど、予約するときにさ、これ品川プリンスホテルのところにある映画館なんだけど、見たらさ、その座席とかね、選べんのネットでね。で予約するんだけど、見たら席数が少ないの。ちっちゃいしょっぱい劇場なのかなと思って、で品川プリンスにできてるのにそんなことないだろうとか思ったんだけど、でも狭いからなんだろうなと思って、まあいいやと思ってさ、でどの辺でもいいやと思ってピッピッつってさ、ちょっと後ろの方を撮ったので、でそんなんで当日映画館行ってさ、でそこの品川プリンスにある映画館行ったら、そのロビーというかさあるじゃない、そこにさカメラがいるの。なんだろうなと思って、その普通の大きいカメラよ、そのテレビ局とかが持ってるようなカメラのやつがいて、何かなって見たら、俺知ってる顔なのよ、映されてる人は。キリア監督、キャシャーンとかさ、ゴエモンとかの映画監督ね、宇多田ヒカルさんの元旦那さん、キリア監督がそこにいてさ、あ、キリア監督だと思って、ね、知ってると思って、こないだテレビ見たみたいな。で、いや、すごいな、東京は、と思って。だって、地方のなんとかシネマズとか行ったって、絶対そんな監督いないじゃん。しかもそんなロビーとかに。でも、品川プリンス行ったらいるんだなと思ってさ。で、ね、そんなんでさ、最初がテンション高いよね。キリア監督見たし今日はいいぞと思って、このままクルージングもいい流れ来るぞとか、まあその時は思ってたんですけどね。まあその後のね第3次っていうのはね、その時はまだ知らなかったんですけども、んで、まあ、時間も来てさ、で入場するんだけどさ、でチケットね、入り口で渡した時に渡して、まあモギリみたいな人がチケット半券返してくれた時に一緒にね、なんかくれたの。なんかチラシくれたの。なんか演劇のチラシみたいな。で、くれて、もういいよみたいな。ゴミ増やさないでよと思って。その日俺もうカバンとか持ってなかったからさ。なんだよこのチラシ、演劇のいらないわとか思ってさ。で、まあ一応もらって。ね、ちょっともう折りたたんじゃってさ、ポケット入れてさ。で、そんなんで中入ったんだけど、いやー、狭い。劇場だと思って入ったら狭いんじゃないんだよ、広いんだけど席がなんかプレミアムシートみたいなところだったの。なんかその品川プリンスのところにある映画館ってプレミアム館とかってあるね、普 普通の通常感、プレミアム感、あとなんかもう一個なんかあるんだけど、でその中のプレミアム感だったのね。だから席探して座ったら、もうなんか結構全部が高級なね、クッション使ってるようなソファーみたいな感じなのよ。で、すげえなーと思って。でも座り心地もいいし。で、いつもだったらね、腕とかさ、それ手すりみたいなところになんか乗せるじゃない。そこの感覚とかも超広いし、あとは前の席、よくさ、ちょっと足組み直そうかなと思ったら、前の席にさ、ちょっと足当たっちゃって、やべ、気まずいみたいなあったりするんじゃん。足伸ばしても、全く前の席に足がね、つかない。びっくりする。いや、こんなに、なんかスペースをがっつり取って、ゆったり見れる映画館ってあるんだと思って。そりゃ座席数少ないわと思ってさ。そのラグジュアリー感ね、ちょっとありましたけども。で、そんなプレミアムなね、シートでさ、ちょっと見ることになりまして。で、この、心が叫びたがってるんだ。まあ、ネタバレはしません。ね、基本的には。大体だ、まあ、最初のあらすじぐらいはね、あるかもしれないんで、簡単に言ってもいいかなと思うんだけども、まあ、ざっと言うと、まあ、過去のトラウマで、まあ、ちょっとなんか喋りなくなっちゃったっていうか、あんまりしゃ、無口になっちゃったようなね、ヒロインの女の子がいるんだけどさ、まあ、その子を中心に、まあいろいろとね、物語が進んでいくんだけど、まあ、高校なんだよね。それで、高校で、そのクラスがね、ヒロインの女の子がいるクラスで、地域触れ合い交流会っていうのをね、ちょっとやることになって。で、それは何なのかっていうと、まあ地域の人との触れ合いをやるんだけども、まあそのクラスでなんか発表をしてね、で、それを、まあ地域の人が見に来ますよみたいな話なの。で、なんか朗読とかさ、合唱とかさ、そんなの毎年やってたっぽいんだけど、今回はミュージカルをやろうみたいな話になって。で、そのミュージカルをやろうっていう話を中心にね、まあいろいろ準備の段階でも揉めたりとかもするわけだしさ。で、実際にね、ミュージカルをやるってなった時もいろいろね、まあ問題が出てきたりとかするんだけど、まあそんなね、まあ簡単な話ですよ。でさ、まあ話の内容は個人的にはっていう話になっちゃうんだけども、友人は結構面白かったって言ってたのね。結構好きですって言ってたんだけど、俺も前半はかなり良かったの、好きだったんだよね。なんだけど後半に入ったあたりで、なんだこれみたいなのもちょっとあったから、そこから、なんだろうなーっていうのは結構続くんだけど、でもやっぱ終盤、本当の終盤になったら、あ、いいねと思って、なんか背筋ゾクゾクしたりとかしてね、いい演出だなとか思ったりとかして、まあ、それはそっからはね、良かったんだけど、いや、ちょっと中盤ね、そんなところもあったので、そこがなければね、私、皆さんにおすすめって言えるんだけど、それがあっただけにね、なんともね、ちょっと濁すしかなくなってしまうんですけども。何せね、その出てくる、そのヒロインの親とか、で、あと、他のね、登場人物の親とか、カスなんだよね。いや、カスなんだかわかんないけども、まず、離婚してる家庭が多いなって、と思ったの。まあ、多分、俺たちの世代、だ今30中盤ぐらいの世代よりも年上の世代は、そこまで離婚している友達とか、だその離婚している家庭とかってあんまり知らないと思うんだよね。まあ、自分がってのあるかもしれないよ。当事者として自分たちが結婚して離婚したってのあるかもしれないけど、その例えば自分の同級生の友達のその親が離婚してるとかって結構少ないんじゃないかなと思うんだけど、やっぱ最近多いんだろうなっていう印象はちょっとあって、普通にね、ヒロインの家も離婚とかさ、 あったりとか、あと他の登場人物も離婚とかあったりとかして、離婚率多いなと思って、そこがそこまで私がその同じ境遇じゃないからねっていうのもあったりとか、あとはやっぱその離婚する親ね、まあ問題はあるんだよなとは思うんだけど、ただこの映画見ててその親が本当にカスだなっていうのがあって、まあ皆さんいろいろね、事情があると思う、もうやむなく離婚したとかっていう人もいるだろうしね、まあちょっと平和的にね、いろいろとより良い道をねお互いに進むために離婚したとか、まあいろいろあると思うんだけど、ただここの家庭の親はカスかなーと思って、もうやだなーと思ってさ、もっと子供のこと見てあげてよってね思っちゃうのはあるんですけども、まあ仕方ないのかなってね、あったりとかして、まあその辺もねありまして、でこれ今回ねミュージカルをするんだよ結局で、ミュージカルをして、でそれのためにさ準備してきて、で準備はね、まあ舞台のやつを作ったりとかさ、でお稽古したりとかいろいろあるんだけど、その中の一つでさ、多分チラシを作ってるんだよ ね、この日ね地域ふれあい交流会でねこういうミュージカルやりますってチラシ作ってんの。でそれがまあ、劇中に出るんだよね、パッと。あれ、あのチラシ俺なんか見たことあんなと思って、はっ、入り口でもらったチラシじゃんと思って、さっきゴミいらんわと思って折りたたんでポケットにしまったあのチラシって、劇中に出てきたチラシってことはあれ特典じゃんと思って、言ってくんなかったんだもん、その映画館の人がさあ、これ特典のね、あの劇中で配られるチラシのね、なんかサンプルと一緒のやつですみたいな、言ってくれれば大事にしたのにさ、もう折りたたんじゃってさ、やっちゃったなーっつって、映画見ながら後悔しながらさ。でそんなんで、まあでも普通に楽しく見てさ、でああよかったよかったと、でエンドロール流れるじゃない最後。エンドロール見ながらさ、普通は物語を思い返して、あのシーン良かったなーとかね、いろいろ思うところあると思うんだけど、俺エンドロール見ながらさ、いろんな関わった人の名前出てくんじゃん、それを見てさ、俺は一生こういう作品を作る側には回れないんだろうなーとか、多分名前出てる人俺よりも年下の人結構多いんだろうなーとかね、ね、こんな第一線で頑張ってこんなにいい作品作ってすげーなー、俺には一生できないんだろうなーって、で落ち込んじゃうっていうね、何それみたいなね、そんなエンドロールの見方する人いますみたいな、ありましたけどね、まあ、そんなんで、で一応声優とかもね結構有名な声優さんも出ているのでね、おすすめかなと、水瀬いのりちゃんとかね、ヘスティア様ね、前にちょっと話題になりましたひもね、ひもことねヘスティア様とか、あとは今のゴリ押し声優、天宮そらちゃんとかねいますから、まあ天宮そらちゃんね、まあ、最近 CM も結構出てるからね、シングル普通に CD 出したりとかねやってますから、まあいいんじゃないですかと、ね、最初ね聞いたことある声だなと思って、ずっとモヤモヤしてたんだけどね、あこれそらちゃんだったんだなと思ってね、最後に納得いくって、そんなんありましたけどね、まあそんなんでいい作品だとは思う。まあ途中途中さっき言ったね親がクソとかもあったりするんだけど、あとはもう一個あークソだなーっていうのあったんだけど、そこはちょっとネタバレになっちゃうからちょっと言えませんけども、その2箇所ぐらいねクソな要素があるので、そこ以外は結構俺は好きで、まあ、前半がなんかすごい楽しかったというか、楽しいっていうことでもないんだけど、すごい入ってきたから、そのまま特に違和感なくいけたら最後まで面白く見れるんじゃないかなと思って、最後の本当のその辺のシーンはね良かったからね、ラストのだからぜひまあ見ていただけるといいんじゃないかななんてね思いましたっていうお話。あとチラシね、入り口でもらったらそれはねちゃんと綺麗に取っといて、で最初の7 77万名様とかがそのチラシなのかな。で第2週だから第3週ぐらいからはまた特典が変わるらしいからね、まあその辺は公式ホームページを見ていただけたらと思います。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間をほど届きましたからお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日ねお話ししたかったことで、まあ喋れてないことだったりとか、あとはお便りねいただいているけどまだ読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していこうというコーナーでございます。それではね、他に今日話したかったことなんですけども、そうね、今週ゴキブリがまた出ましてね、3回目ですか、ここ最近で2週間に1回ぐらい出てる気がするんだけどさ、今回はちっちゃかった。ちっちゃいっつってもあの2豆ぐらいの大きさなんだけど、2豆って言ったら結構でかくないみたいなあるけど、まあ言うほどまだ黒してなくて、うっすら茶色っぽい感じのゴキブリだったからいけると思ってね、まあもうゴキジェットがね常備されてるからね、シュシュってやってね、もう3分ぐらいで撃退しましたから、もう慣れたもんだなーなんていうことでね、まあうちに来るときはね気をつけていただきたいと。こんな部屋じゃ女の子呼んでもさ、いい雰囲気になってきたなーって時にゴキブリみたいなね、ゴキブリ可愛いみたいなね、ああ俺ゴキブリ飼ってるんだみたいなならないからね。まあそんなんがありましたって話。あとはまあもう今週来週ぐらいでいいもん食べたりとか、なんかこんなところ出かけましたとかってなくなってくると思うんだけど、まあ、今週ラストの贅沢かな、ちょっとしましてね、渋谷にあるジビエっていうのかな、そういうだから鹿とかイノシシとかアナグマとかさ、そういうちょっとお肉を食べられる店にね、ちょっと先日行ってきまして、すいませんね、なんかいいもんばっかり食っちゃってと思うんだけどさ、鹿のたたきね、だもう生みたいなもんだよね、たたき、あとイノシシの煮込みとかね、アナグマのすき焼きとかね食べちゃいまして、でこれがさ、いや普通に食べてきたって話だったらあんまりしないんだけど、このお店、まあ店名はちょっと控えさせていただくんですけども、まあ、調べれば出てくると思うんだけど、連絡先とか非公開のお店なのね。で予約とかも基本的にはできないお店なの。でそこにちょっと今回行ったからさ、ね少しここでねラジオで喋ることで記録に残しておこうかなと思ったんだけどさ、まあ、ちょっと友人がねそこに、まあ、出資じゃないけどもちょっとお金を出してる部分があって、出資した人は予約とかできるらしいのよ。会員制になっててさ、でそれで今度行くんだけど行くって言われて、あ行きやす、もともと俺知っててさ、その記事っていうかそういうなんかどっかのまとめサイトとかで見て、であこんなんあるんだと思って行ってみてえなーと思ってバーって見てたら、連絡先非公開ですよね、予約もできませんみたいな、会員限定ですみたいな書いてあって、なんだこりゃーってね、いけないじゃんって思ってたら、その友人からこういうところあるんだけど行くって言われて、いやこれ俺この間見たやつじゃんと思って、行く行くっすね。いやそうなんで行ってきましてね、まああんまりまあそのジビエっていうねジャンルのお肉をさ食べませんから、言ってもだからこういうものなんだなーと思って、鹿とか鹿の肉とか生、まあ、たたきだからね生ではないんだけど、その生に近いレベルの鹿の肉って食ったことないからさ、だから今後ねもし鹿のね今日鹿のお肉とかあるんですよとかってさ言われるかもしんないじゃん、他の飲み屋とか行ってさ、でそこで出されてもなんか今回行ったところと比べちゃいそうでやだよねと思って、でなんか想像してたのとなんか違うなみたいな、ね、なっちゃったらすっとやだなと思ってはいるんだけども、まあねいいもの食っておかないとね、そういうまあ下のものを食ったら ね、キリがないし、上のもの食ったらキリがないんだけど、でも、ね、美味しいものをちょっとね、知っておくっていうのはね、一つ人生豊かになるかなと思ってね。で、これも、なんか来年からは、なんかもうちょっと予約が取れるような状態になっていくかもしれないので、もしね、その辺が解禁されればね、私の方でもね、前に行ったところ、あそこだったんだよって、予約できるようになったから、みんなもちょっと行ってみたら、みたいなことをね、言うかもしれませんのでね。まあそんなお話ですね。もう、ないですよ。今週、クルージングも行って、ジビエ食べて。ねえ、まあ、こんなもんじゃないですか。来週、まあ、来週は来週で、ちょっとね、お墓参りに行ってね、ちょっと家族と食事するんで、その時は、ね、もしかしたら美味しいものを食べさせていただけるかもしれませんけどもね。あと週末かな。週末はちょっと、ラジオ関係、ね、普通の、童貞ネットからのね、ちょっと派生というかね、そのつながりで、もしかしたら、もしかしたらっていうか、普通に飲む約束をしている方がいらっしゃるので、まあそれは来週、ちょっとどういう話になるかもわかりませんけどもね。まあその辺話できたら来週したいと思っておりますよというところだね。あとは、忘れてましたね。今週の頭、月曜日、女性とランチに行ったって話。ねえ、これ本当はメインだったんじゃないのってみんな思ってるかもしんないね。先週ね、言ったからね。明日、女性とランチ行ってきますって話ね、して。それで今週だから。どうだったんですかって話あったと思うんだけど。まあ、上野でね、女性とランチですよ。行ってきまして。で、これも、まあ、今後ね、昼間、例えば、どっかで知り合ったね、女性と連絡先交換して、じゃあ、また今度ね、ちょっとランチでも食べましょうよ、つって別れた人がいたとしてね。そういう人とまた再会してランチを食べるときどうしたらいいんだっていうのの練習も兼ねて、ね、その女性の友人とランチをしたって部分あるんですけども。で、まあ、あの辺ね、上野とかを結構知っている友人にね、連絡して、女性とちょっとランチするんだけど、どっかないかなってね、聞いて。で、2箇所ぐらい聞いてさ。まあ、一箇所ね、聞いて、もしそこがすごい混んでたりとかしたらさ、ね、そこでずっと並ぶのもあれかなと思って、まあ、二件用意しとけば OK かなと思って聞いてさ。で、当日、女性と待ち合わせしてさ、で、ちゃんと落ち合って、じゃあ、俺、ちょっとチョイスしたのあるから行こうぜ、つって。で、行ったの。で、道中歩きながら、まあ、いろんな店があるわけよね。で、途中でラーメン屋さんがあったの。で、ラーメン屋さんの花田っていうさ、池袋だと結構有名な味噌ラーメンのお店なんだけど、そうだな、池袋で味噌ラーメンって言ったらどこって言ったらもう花田っていうぐらい花田かなって思うんだけど、それが、上野にもあってさ、知らなかったんだけど、たまたま通ったら、お、花田があるじゃんつってね。で、その女の子結構ラーメン好きっぽいので、パル君よくラーメンのことをつぶやいてるよねみたいなことも言われてさ、そうだねって。でもまあ今日はね、ちょっと私ピックアップしたところあるからそこ行こうぜつって、で歩いてったんだけど、そこの最初目指したところ、定休日っていうね、いや定休日じゃないらしい、なんか臨時休業って書いてあって、と思って、こんなんないっしょと思って、ちゃんと見たんだよ、そのグルナビとか見てさ、グルナビとか食べログとか見てさ、定休日じゃねえよなみたいなだったんだけど、行ったら臨時休業、あれと思って、これ言うね、友達だからいいよ、女友達だから、これが初めてね、なんかデートみたいな感じでこれだったらこれもダメだなとか思ってさ、ちょっとテンパりつつ、でも2軒目ね、ちゃんとチョイスしたから、じゃあそっち行こうよって、で行ってさ、で、そこ入ったんだけどさ、一軒目はイタリアンだったのかな？で、二軒目は、まあ、フレンチって言ったらあれなんだけど、そんなんでもないな。言うほどじゃない。ちょっと洒落たカフェかな。っていうので、まあ、出てくるね、ジャンルがそういう感じなのかなっていうところだけど、ちょっとホテルって表現ちょっとエロいですけども、普通のね、 普通のホテルの1階にあるカフェ兼レストランみたいな感じのね、ところでじゃあちょっとここでランチ食べようかって。なんか洒落てんなと思って落ち着かねえなみたいなね。で、ビール飲みながらさ、まあランチ食べてさ。で、店出てさ。まあね、早いね。ランチ、そんなにはしょるんだっていうね。ランチ食べてさ。で、もう店出てさ、みたいなね。そんな吉野家で飯食ってんじゃねえからって話なんだけど。まあ普通にね、ビールとか飲んでさ。それで、お食事もちゃんとしてね。で、まあお話もしてさ。で、店出てさ。ね。あんま変わんねえじゃんって話なんだけど。で、出た後。あー、ね。バル君ね、ちょっとこういうところ選んでくれてね。嬉しかったんだけど。ラーメンもちょっと食べたいわね、みたいな話になって。結構、ラーメン食べる気があったっぽいんで少し。まあ、お昼にね、ランチしながらちょっとお酒飲めたらいいなっていうようなリクエストがあったから、お店をちょっとチョイスはしてたんだけど。でも、ラーメン食って、その後他で飲んでもいいみたいな感じだったっぽいんだよね。いや、先に言ってよ、みたいな。俺もラーメンの方が気が楽だわ、と思って。花田あったじゃん、みたいなね。ことでさ。まあ、しょうがねえな、と思ってね。でも、ね、まだ時間が結構あったから、どうしようか、つって。ラーメン行くつって。いやー、ちょっとさすがに入んない、みたいな話になったんだけど。じゃ軽く近くで飲んで、もし飲んでるとね、締めにラーメン食いたくなったりもするから、ね、それで食べたくなったらラーメン行こうか、つってね。で、ちょっと飲むんだけどさ。もう一軒目そのイタリアンだフレンチだ言ってるのに、すいません。もう二軒目はそのラーメンでもいいみたいなこと言ってる人だから、もうどうでもいいんだなと思って。じゃあ、上野って言ったらね、ここみたいな飲み屋があって、大統領ってところがあるんだけど、ま、その、立ち飲みじゃないんだけど、かなり開放的な、昼間からおじさんたちが飲んでるみたいなところ。っていうので大統領ってあるんだけど、ここをね、上野でちょっと待っててよさ、じゃあ大統領で待っててよみたいなさ、そういう話でも使われるぐらいの大統領、ね、ネタになるぐらいの場所だから。だから、一回ね、俺行ってみたかったから、じゃあ大統領行くっつって。あ、いいよ全然っつってね。で、そんなんでおじさんたちの中にね、紛れて。で、女性と二人で飲んでたんだけどさ。でもやっぱりね、飲みながら食べながらだったからね、お腹はやっぱり減らなくてね、ラーメンの方は食べられず、ね、それでまあ、大統領をね、堪能して、まあ、お別れなんですけどね、難しいなと思って、女性と。でも、言うほど、ダメじゃなかったなと思うよ。まあ、前も、マンツーで会ったりとかして、なんか飲み行った時とかあるんだけど、そん時もなんか言うほど、がっつり喋れたかなってそうでもないんだけど、まだ今回の方が少し慣れてたかなとは思うんだよね。マンツーで会うのが少ないからさ。いつもマンツーじゃなくて少しグループ的に会ったりするからさ。だけどマンツーでやっぱし会うとね、男女問わず、なんか改まっちゃってね、なかなか話が弾まないのもあったりするんだけど、今回はね、もう2、3回目、2回目ぐらいかな。ね。マンツーで、お話をする機会があったからね。だそんなんで、まあまあ、良かったんじゃないかな、というところでね。で、そのランチが終わって、大統領行って終わって、女性と別れた後、他の友人からね、ちょっと連絡が来て、この卓球した友人なんですけどもね、夜空いてるっすね、飲み行こうよって。すげえなと思って。俺が、無職ってさ、時間を持て余してんのみんな知ってるからさ、まあ、一応誘うんだよね。まず一応誘ってみようみたいな。あいつ基本的に暇してるだろうみたいな。そんなんで夜はその友人と会ったりとかしてさ。で、いつもだったらね、安い店にしてくださいってね。もう何でも300円で行ける店にしてくださいって言うんだけどさ。ちょっとその日、女性とランチした帰りだったからさ。やっぱさ、俺たちもさ、夜飲みに行くときに、女性を誘えるような店行かないとダメなんじゃねえとか言って。ねえ、そんなこと言って店入ったらちょっと高くてね。ダメだなって。無職なの何してんだってね。まあ、なっちゃいましたけどね。まあそんな、ね、感じで。まあ、徐々に、まあ恋愛工学の本読んだり、実際に女性とランチしたり、 ね、クルージング行って女性に囲まれつつも話しかけられずにどうしようもないみたいな。ありつつも、まあ一歩一歩、半歩半歩、ね、前に進んでるんじゃないかななんてね。そんなことを思ってね、最近暮らしてますけど、まあ女性のいないね、人生っていうのは、やっぱり虚しいなって思う。最近本当に思うんだよね。いろいろやるじゃない、そのラジオやったりとかね、うまいもん食べに行ったりとかいろいろあるけど、結局女性が絡んでないとなんか満たされないね。その場は面白くても何にも生み出さないなと思って、だからね、頑張ってちょっと女性と絡める人生にしていきたいなとね、いう風に最近本当に切に願っていますというね、感じかな。じゃあ、あと、他にお話ししたいこと、意外とお前話ししたいこと、一週間で溜まるなって話なんだけどね。ね、カスタムメイド 3D2 っていうソフト、みんな知ってるかな？意外と、知ってる人多い気もするんだけどね、このラジオ聞いてる人だったら。これ何なのっていうと、前に俺さ、変なエロいソフトで、3D カスタム少女っていうソフトと、3D 少女カスタムエボリューションっていう、まあ、この二つのソフト多分紹介したことあるんだけど、何なのっていうと、まあ、エロゲーなんだけど、女の子をね、好きなようにカスタマイズできるの。髪型とか髪の色とか背格好とか服装とかで、その女の子とエロいことができんの。そういうソフトがあるんだけど、それのこの 3D カスタム少女の流れっていうのは、その 3D カスタム少女の後が 3D 少女カスタムエボリューションだったりするんだけど、もう一個そのカスタムできる系のソフトがあって、で別の会社が出してるやつなんだけども、でそれがカスタムメイドっていうソフトがあって、でそれの今回2っていうのが7月の24日に発売されてて、俺もね買うとき迷ったの。そのカスタムメイド 3D を買うのか、俺がね買ったさ 3D カスタム少女を買うか迷ったのね。名前似てるでしょ、ね、ごっちゃになっちゃうんだけど、ちょっと違うんだよね。俺が買った方が 3D カスタム少女、買わなかった方がカスタムメイド 3D、全然あれもう一回聞いてもわかんねえぞみたいななってるんだけど、でこれの2が出ましたということで、それ見たらさ、めちゃくちゃいいんだよね。あのネットでね、あのその時のスクリーンショットとかがあったからそれ見てたんだけど、ちょっと保存しちゃったもんね。こんなに似せられるんだと思って。まあだから初音ミクとかはもちろんなんだけどね、俺のミクちゃんそんな汚らすんじゃねえよっていうね、話はあるかもしれないですけども、あの初音ミクとかも作れるし、あとは、アイドルマスターシンデレラガールズの城ヶ崎ミカミカネーねとかも結構似たの作れてたりとか、あとはあれだよ、アマギブリリアントパークのあのヒロインの女の子だったりとか、かなりねクオリティの高いラブライブのマキちゃんとかね、結構似た感じの作ってたりとかして、こんなにクオリティ高くて可愛いの作れるんだと思って、欲しいって思ったんだけど、お値段なんとね、アマゾンとかでお値引きされてる状態でも9085円なんだよね。高えなーと思って、これみんなからアマゾンギフト券もらわない限り買えないなと思ってね。で、買ったらレビューしますけど、みたいな。ね、そんなんでも、今さ、そんな無駄金使ってる場合じゃないじゃないっていうところでさ、働いてたら、何も考えずにポチってるなっていうレベルのクオリティのソフトではあるから、ぜひ逆にね、皆さんからレビューをいただけたら嬉しいなと。カスタムメイド 3D2 で、バルさん俺持ってますよ、こんなんですよとか、もしあったら教えてください、ね、絶対買った方がいいですよって、ね、言ってくれれば、あ、わかりました、 クレジットカードはリボ払いでいいですかってね、買いますから。まあ、そんなね、最近新しいソフトがね、出たんだなっていうのをちょっと気づきまして。で、7月末だからね、本当に出て2ヶ月経ってないぐらい。なので、全然見逃してたなと思ってね。俺のそういう情報網もね、なんかぬるくなってきてんなと思ってね、これからしっかりとね、そういうエロい関係もアンテナ張ってね、ちょっと見ていきたいなと、そんなことをちょっと思いましたっていうことですね。じゃあ、あとお便り少しいただいてるからね、まあ少しとか結構いただいてるんだよね。読んでいきたいと思います。ラジオネームプロフェッサー大月さん。パルさんの名前で検索かけたら、ツイッターのアカウントを見つけたんでフォローしました。パンチの効いたつぶやき期待していますっていうね、答えいただきました。ありがとうございます。早くもね、見つかってしまうっていうね。いや結構ね、多分すぐわかると思う。うん、だけど俺の本名は掲示板では書かないでね。書いたら消しちゃうから。俺が、親が検索してこの掲示板ヒットしちゃったら大変でしょ。親即答しちゃうでしょ。だから本名は書かないで、その代わりもう暗黙の了解で、もうその辺は伏せつつ、ツイッターフォローしてもらったりとか、でツイッターフォローしてもツイッター上でね、パルさんみたいな声かけないで、内藤さんつってね、一般のよくあるじゃないですか、伊集院光さんもそうでしょ。表伊集院と裏伊集院がいるわけよ。ラジオは深夜のね、深夜のバカ力は裏伊集院ですよ。だけどテレビ出てるときは表伊集院なわけ。俺も一緒ね。表に出るようなラジオとかね、その芸能活動ね、すんのかわかんないけど、そういうのは表内藤ですよ。だけどこの童貞ネットはそこで言えないことね、ちょっと18禁の話とかね、人に対してボケかすとかね、そんなのを言うのはね、あと、もう死にたいとかね。そういうのは、この童貞ネットでしかやりませんから。ね、その辺はちょっと住み分けをしますということでね。察していただけると、ありがたいですということでございますね。じゃあ、あとお便りいただいてます。ラジオネーム、築地春樹、毛ガニでワッショイさん。今期のアニメ批評はまた別枠でやってくれるのでしょうか。すごく楽しみにしています。批評は見たアニメ全部やってほしいです。上位5位だけとかは寂しいです。つまらん、切ったなど一言だけでもいいので、ぜひたくさんの作品について喋ってほしいです。声優に詳しい友人もまた共演してほしいですっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうね、もうこの2015年夏のアニメは最終回を迎えてるのもね、いくつかありますから、まあ、来週あたり全部終わるかなと思うので、またね、10月1日ぐらいからですか、今度は2015年の秋の新しいアニメが始まりますから、それはね、ちゃんと別枠で撮ろうかなと思っておりますね。で、友人も、まあ、時間合わせてもらってね、忙しい人なんだけどね、無理言って出てもらってますからね。で、俺のわからない声優の話をね、いっぱいしてもらわないとね、やっぱ声優のね、好きな声豚リスナーも多いと思うからね、その辺がやっぱし保管できるかなと思うので、ぜひちょっと友人も呼びつつね、やっていきたいと思うので、で今度はもう居酒屋でやるのやめますから、普通に俺ん家でね、パルナイトスタジオの方でちょっと収録したいと思いますから、時間とかもね、あんま気にしないでできるから、でパソコンとかを見ながらね、喋れるからね、まあサクサクと、まあ全部のアニメについて喋れるかなとは思いますんで、長くなっちゃうからね、まあ前期の振り返りと今期の話かな。ねえ、わかんないけどね、時間がね、何分最近見まくってるじゃない。昔は15本とか20本しか見てなかったところがさ、今35本とか見るじゃない。だから話が倍かかっちゃうんだよなと思って。そこはちょっとね、考えたいと思うけど、いいよね、つまらんとか切ったとかね、そんなんでね、流しちゃうような作品もあると思いますけど、まあ、なるべくちょっとご期待にお応えできるようなね、まあ、前半後半で分けてもね、いいかなとは思ってますんで、まあ、そんな感じで、まあ、ご期待ね、添えられるように 頑張っていきたいと思います。じゃあ、あとね、他のお話なんですけども、東京マラソンなんだけど、今回ね、私応募したの。去年はしなかったんだけどね、一昨年、3年前に当選して走ってリタイアして、2年前に当選して、で走って完走して、で去年は応募しなかった。だけど今年もう一回ちょっとやってみようかなと思って応募したの。落選しました。やっぱね、そんな当たんないよ。十何倍とかの倍率だからね、そんな当たんないんですけど。で、そしたらここ何もう8年ぐらい連続で落選してる友人が当選しましてね、逆に当選してびっくりしてね、どうしようどうしようになってたけどね。まあそんなんで、まあ周りの人間も多分探せば何人かね、多分受かってるやついると思うのでね、その人たちはぜひマラソンね、まあ今からでも練習しておけばね、余裕で間に合うと思いますからね、ちょっと頑張っていただきたいなというところで、私はちょっと落選したからね、他のなんか市民マラソンみたいなね、そんな当選誰でもできますみたいな、そんなのに出てもいいかなと思ってますんで、まあ今週に1回ぐらいはね、ちょっとマラソンしてるので、最近ちょっと雨が多くてね、ちょっとマラソンできない時もあるんだけど、今週1ぐらいかな、ちょっとしてますんでね、まあ、この調子でやっていって、ちょっと大会とかね、出るのもね、面白いかななんてね、少し思っておりますというところですね。じゃあ、あとは、お便りをね、ひたすら読みましょうか。ね。結構来てるんだよね。今日でも、俺がしたい話ばっかりしてね、時間来ちゃってるからね、ちょっと読めるだけお便り読んでいきたいと思います。読めなかったらちょっと来週に回させていただきます。では、1個目。ラジオネーム、うんこぶりぶり太郎さん。前に、俺がさ、脱出ゲーム行ったよって話した時にもらったね、お便りね、今頃読むんですけどね。脱出ゲームなら、スクラップという業者のものがいいですよ。クオリティも高いですし、いろんな種類のものが開催されてますよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうらしいね。このなんかスクラップって会社がやっている脱出ゲームっていうのが、やっぱりなんかその、なんか先駆けというかさ、らしくてね。だから、メジャーなところ、いろんなさ、なんか作品とかとタイアップしてる脱出ゲームとかあんじゃん。それこそエヴァとか。っていうのはこのスクラップって会社がね、基本的に作ってたりするね。だから、あーなるほどなーと思って調べてね、思ったんですけど。ただ、このスクラップっていうところがやってる脱出ゲームは、その他の人とちょっと絡んで、チーム組んでやんないといけないとかっていうのが結構多くて。だからクオリティはすごい高いんだけど、俺たちみたいなやつはちょっとね、協調性がないからね、ちょっと二の足踏んじゃうなってあるんだけど、一回ぐらいね、そういうのに行ってみたいなと。だから、例えば、シュタインズゲートの、ねえ、まあ、そういう脱出ゲームとかあったら、まあ、行かざるを得ないからね、その時は多分、スクラップがね、やってるかなと思いますから、その時はちょっとね、参加したいと思っておりますよというところだね。あとは、ラジオネーム、なんぞこれさん。パルさんこんばんは。AV 男優のシミケンさんが先日、千歳船橋に、うんこ味のカレー屋をオープンしたみたいです。カレー大好きなパルさんにぜひ食レポをお願いしたいです。昔、うんこ味のカレーとカレー味のうんこ、どっちなら食べられるかみたいな冗談を言っていた記憶があるのですが、まさか現実、まさか実現するなんて、すごい時代になりましたねって、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。これね、その AV 男優のシミケンさんが、うんこ味のカレー屋をオープン。調べたらね、やっぱそういう記事になってて。で、どんなもんなんだろうなーって見たんだけど、何やら別に害はないのね。うんこの味とか匂いがするだけであって、カレーなんだけど。っていうのも、その草屋とかさ、そういう臭いのを材料にして作ってるらしいの。だからやばいらしいんだけど、で、出てくる皿とかも、ジョークグッズの便器の形のした皿だったかな。とか出てくるから、もうやばいと思うんだよね。でもさ、 俺、匂いがダメなんだよ。味、まあ味もダメだけどな。でもさ、食品ってさ、匂いじゃん、まず。その、いい匂いだな、うまそうな匂いだなっていうので食欲が湧いて、食べて、あ、美味しいじゃん。匂いが臭いの俺ダメなんだよね、基本的に。食品じゃないもの、それってっていうのがあって。まあ、ね、ちょっと癖が強い方が美味しいっていうものもあるかもしんないけど、基本的に苦手なんだよなと思ってね。本来だから、ま、たまに言うけど、じゃあ、美味しい匂いの、ね、ものをさ、食べに行って、体に、じゃあそれがちょっと染みついちゃってさ、で、その後ちょっと人と会う用事があってとか、あった場合よ。例えば、ね、ちょっと、焼きたてのパン屋さん、行きましたと。パンの匂いすごい美味しい匂いがしてる。でもちょっとそこに長くいたから、ちょっとパンの匂いがするなって体が。で、人と会った時にね、あ、なんかパンの匂いしますね。パン食ってきたんですかみたいな。なるじゃん。いや、違うんですよって。さっきちょっと焼きたてのパン美味しい店でさ、パン食べてまして。なるじゃん。じゃあそこでさ、草屋とかさ、そういう臭い匂いをしている、ね、食品がいっぱいあるところにな、ね、長時間いてさ、体が草屋の匂いになりましたと。その後人に会った時にさ、あれ？うんこ被りましたみたいな。なるわけじゃん。いや、うんこ被ってないんですけど、みたいな。そこで草屋のお店があってて、なんだこいつ草屋とか言い訳してるけど、今、うんこ被ったかうんこ漏らしてるかどっちかだろうみたいな。思われちゃうじゃん。だそんなのもあって、ね、あえてさ、その匂いを体につけたいのって言うとさ、つけたくないようなものって食品なのってね。思ったりする節はあるんですけどもね。なんでカレー屋さんね、匂いのきついのは私吐いちゃうなと思ってね、ちょっと面白いかなと思うんだけど、シミケンさんにも会いたいんだけどね、ちょっと厳しいかなと思っておりますんでね。まあ、結局あとうんこ味のカレーとね、カレー味のうんこどっちがいいって話なんだけど、まあ、どっちもどっちだよね。うんこ味のカレーなのかな。だうんこが体に害がないなら、カレー味のうんこでいい気はするけど、でもなーって思うよね。体悪いじゃん、絶対。うんこ食ったらやっぱし。だからカレー、選ばざるを得ないんだけど。難しいよね。うんこ味のカレーは、ね、吐きながら食べるわけじゃん。でも、カレー味のうんこは吐かないで食べられるじゃん、みたいな。でも、体に悪いのはどっちみたいなのあるじゃん。難しいなとは思うんだけどね。究極のね、食べ物っていうのを今回提供ってことだからね。ぜひ、スカトロマニアの皆さんはね、行ってみると、合法的にスカトロができるからね。みんなうんこ食ってるみたいな。お、匂いもうんこみたいな。体に大丈夫みたいな。草屋だからね、健康的みたいな。なるかもしんないんでね。よかったら、ちょっとシミケンスペース。カレー屋でね、検索すると出てくるかと思いますからね。ぜひぜひ皆さんチェックしていただけたらと思います。じゃあ、あとお便りいただいているのが、ラジオネーム、レイジさん。パルさんこんばんは。久しぶりにラジオを聞きましたが、パズドラ熱は冷めていないようですね。自分は引退宣言の数ヶ月後に復活してしまいましたが、今度こそ本当に引退することにしました。以前の引退宣言後にアプリをアンインストールしたのは良かったのですが、iCloud にデータが残っていたのです。それに気がつき、データを復元してパズドラを再開してしまいました。正直やってて面白い。でも、ソシャゲに夢中になるのは実生活に悪影響が出て良くない。そう思い、iCloud のデータをランク1で上書き。これで完全にやる気が、断ち切られ、吹っ切れました。無駄にスマホを触る時間も減って、すがすがしい気分です。パルさんもパズドラデトックス、いや、ソシャゲデトックスしませんか？やめたらやめたで逆にスッキリすると思いますよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いやー、なかなか、デトックスできませんね、本当に。パズドラ、やっちゃうんだよな。でもまあ、パズドラはね、今、そんなに生活を脅かすような、そんな変に時間を取ったりとかもなくて。逆に、やってる友人もね、 周りにいるから、そことのコミュニケーションっていう部分もねあって、パズドラは悪くないとね言っておきたいんですけども、でもまあね、そっちにちょっと気になっちゃってさ、とか課金したりとかねするんだったらちょっとね考えた方がいいかなと思いますけど、まだ私パズドラ無課金だからね。でただここ最近言っているアプリでフェイトグランドオーダーっていうアプリ、こいつがね今問題なのよ。こいつに結構時間取られちゃってさ、まあ、ようやく飽きてきて、でも1ヶ月ぐらいやってんじゃないだ、じゃあ8月、そうだよね、1ヶ月ぐらい多分もうやってるんだよ。でちょこちょこやってんだよね。これはデトックスした方がいいと思ってる。パズドラはねもうやって1000日超えたからさ、もう勝手知ったるなんとやらだからさ、言うほどねなんかガツガツやんなくて、もう本当に短時間で、それこそ1日30分もやればね、あの十分ぐらいな感じはできるの、調整はできるんだけど、フェイトがねまだそこまでじゃないから、1ヶ月ぐらいしかやってないからね、そんなに効率よくなくて、だからなんかそれをねやってるのが時間もったいないなと思って、時間泥棒だなと思ってる。ただ結構頑張ってるね、結構頑張ってるじゃねえよって話なんだけど、まあ、意外とやれるゲームなのかな、なんだろうね、なんでやってんだかわかんない感じだからね、それが怖いよねとは思ってますん で、 あとパズドラに関しては、今ねモンストとか流行ってるけど、モンストと一緒でマルチプレイっていうの、その友人たちと一緒にプレイするとかっていうのを今後多分ねパズドラの方も実装する予定らしいのね。来月には実装するとか言ってたから、そうするとまたちょっとね、まあ、変わってくるのかな、パズドラコンでね、じゃあみんなでねカップル組んでもらって、ちょっとマルチプレイでパズドラやってもらいましょうみたいな、あったら俺のね、俺無課金なんだけどさ、もう1000日ログインしてランキングも400超えてるんだみたいな、俺のベジットバでね、ベジットバで助けてあげようかみたいな、金毛みたいなね、そんなんなるかなと思いますんでね、パズドラはねまあまあ引き続きそんなに熱くならない程度にねやっていきたいと思いますけどもね、他のはちょっとね考えたいと思います。デトックスね、デトックスもね思い切らないと、その iCloud にデータが残っちゃうからって言って上書きするっていうね、ランク1で上書きとかね結構怖いね。なんかやめるのもさすごい決断じゃん、断腸の思いじゃん。それをさもうアプリを削除っていうので精一杯のところ、なんかランク1で上書きするっていう行為はなんかもう一段階上のなんか悲しみがあるよねって思うんだけどね、よく頑張りましたね。ね、でもその方が人生もう少しねいいよね。でその時間何すんのって、クラブ行って女の子ナンパしましょうよって話なんだよね。そんなことをちょっと思いましたね。僕はクラブに行ってもナンパできないからパズドラやります。ありがとうございます。じゃああとお便りいただいてます。ラジオネーム右手専用うちわさん、パルさんこんにちは、お久しぶりです。右手専用うちわです。今年は僕も受験生になってしまったので最近はラジオを聞けていませんが、ツイッターを見るにはまだ次の仕事は決まってないようですね。花咲くいろはのように旅館などで働いてみるのも面白いかもしれませんね。ボンボってください。今回は新しいオナニーの仕方を発見したのでお便り差し上げました。それは冷えピタを水につけるとジェルの部分が水を吸収して大きくなり、手軽にオナホに、お手軽オナホになるようです。ぜひ挑戦して感想を聞かせてくださいっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。これ、お便り読んじゃったけどね、オナニー研究室とかでね、ご紹介するべきお便りでしたね。何やら、冷えピタ、水につけておくとね、ジェルの部分が水を吸収して大きくなって、オナホになる。ならねえだろ、みたいな。ありますけどね。じゃあ、これは近いうちに、もう一回ね、改めて読ませていただいて、オナニー研究室、やる？やだな、なんか、その冷えピタを作っている人たちもさ、ね、子供が熱出して大変じゃないかな、この冷えピタ使って、 少しでもね楽になってくれたらいいなって、社会福祉的なさ気持ちで作ってるわけじゃん。それをオナニーの材料にするっていかんなーみたいなねありますけど、まあでもあんまりねそんな人のこと言えないからね俺もね。あの普通にうどんを使ってオナニーするとかねありましたから。うどん職人の人がさね、もう少しでも美味しく安くねして美味しくして、もうご家庭の食卓にねもういっぱい届けられるように美味しいって言ってもらいたい、そういう気持ちで作ったうどん、チンコ突っ込んでっかんね、すいませんっていう話なんだけどね。じゃあこちらの冷えピタオナホに関してはね、また時間がねある時にちょっとオナニーのね研究ということでね試させていただいた時にもう一回ねこのお便りはね紹介させていただきたいと思います。じゃああとねお便りいただいているんですけど、どうしよう、多いなお便りが、またかよみたいなね、今日喋りたいことずっと喋ってたからねお便り読み切れない部分あるんですけど、あの転職関係、俺喋ってねえ転職関係の話、今週転職っていうかその就職応募3つ応募しましてね、1つは書類選考落ち、2つは連絡待ちでございます。でもねもうダメな気がしてるね、アニメとか玩具とかそっち関係の業界は無理ねだと思います。だから本当にあの不動産今ちょっと調べつつかな、ね、並行してちょっと調べてねやっていこうかなと思っていますよっていう話、来週親とねお墓参り行ってなんか美味しいもの食べさせてもらいながら、お前これからどうすんだみたいななると思うんだよねぼちぼち働きます、ね、バイトでもしようかなと思ってますみたいなね話なるかもしれないからね、その時の模様はまた来週ねお話ししたいと思います。転職関係ね結構みんなからお便りいただいてんだよね。まあさすがにねこんだけ私も無職続いてるとね、みんなまあちょっと気にかけてくれてるってあると思うんだけど、じゃあ特にそれのお便りに対してコメントするわけじゃないけど、いただいてるお便りをねざーっとちょっと読んでいこうかな。ラジオネーム羊がいる水族館さん、ここ3週間どこも応募してないってパルさん、さすがにそれはやばいよ。何発か深刻な長文ボディーブローでも食らって無理やりケツに火をつけた方がいいんじゃないか。遊びや食生活はすごくアグレッシブに充実してるみたいだけど、そっちに気力体力使い果たして就活に当てるエネルギーがなくなったら元も子も失うぞっていうねお便りきました。ありがとうございますね、頑張ります。あの3週間別にね遊びとか食生活ってさ適当でできるんじゃない、そのあえてなんかよしやるぞっていうさ気負わなくてもできることだから、パパってできるからねそれすぐ手出せるんだけど、就活はねよしってちょっとこのだからラジオするときもよしって一応気持ちでやるわけ。そういうのと一緒でさ超エネルギー使うんだよね。で他のことはエネルギー逆に言うと使ってないんだよね、遊びとか食生活って。エネルギー本当に1とかね100ある中で1しか多分使ってないの。だけど就活は50ぐらい使うんだよね。ちなみにこのラジオも多分30ぐらい使うんだけど、終わった後げっそりしてるからね、好きなこと喋ってんのにね、ただエンドレスで喋るからね疲れちゃうね、それはあるんだけどさ、喋った後ぐったりだからね、あの本当はこの後もね転職サイトとか調べた方がいいと思うんだけど、ぐったりしちゃって何もできなくなっちゃうってあるんだけど、ただ本当にもう9月もね後半入りましたから、まあそろそろねもう切り替えて考えないといけない時期なんだなとは思ってますんでね、さすがに追い込まれてますからね、頑張っていくんじゃないですかね、どうなることやら。こっから1ヶ月2ヶ月見物だと思うよ。 ここのね、1年間かけてさ、半、まあ、今だと8ヶ月 ?8 ヶ月半ぐらいかけて、いろいろうだうだやってたのが、完結編がこの1ヶ月2ヶ月だから、どうなっていくんでしょうかっていうね、それはちょっと見逃せないぜっていうところですね。あとは、ラジオネーム山猫舞台さん。パルさんこんばんは。気がつけば9月も半分を過ぎましたね。お金も底をつき始め、金銭的にニートを続けられなくなってしまう期限も近づいてますが、就活の状況はどうでしょうか。以前パルさんに伺ったかもしれませんが、質問があります。パルさんは今後何を仕事にして生活費を稼ぐのでしょうか。今まで聞いたことを総合すると、 1. プロのラジオ DJ だけで生計を立てる、 2. バイトしつつラジオ DJ でもお金を稼ぐ、 3. おもちゃ関係の仕事をメインでしつつ副業でラジオ DJ、 4. 親の不動産屋。こんな感じかと思うんですが、パルさんは今後何を目指しているのか、目標達成のために今何をしているのかを教えてくださいっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ前も言いましたけど、ラジオに関しては副業だね。本当にラジオ DJ で食べていこうとは今の段階では思っておりません。でメインで何かしらの仕事をしつつ、夜というかね、休みの日とかそういうのでラジオ DJ、 まあ高望みだけどね、例えば地上波で週に1回の番組30分とかでもいいんで、いいんでね、別に全然あの深夜の誰も聞いてないぐらいの時間でもいいんで、地方局のね FM でも何でもいいので、それで地上波で番組を持つ、でそれでお小遣いじゃないけども、まあ少し副業で稼げればいいなと思ってる。でそこがもしね好評だったらさ、徐々に例えば地方だったのがさ、まあ、結構全国ネットのラジオになったりとか、もしくはね地方局のラジオをいくつかやったりとかさ、で時間が長くなったりとか、わかんないけどさ、そういうのちょっとずつ発展してって、もしね本業を食うぐらいね副業のラジオが大きくなってったら、それは切り替えていいと思うけど、基本的にはラジオは副業ということでまず目指していますと。でそのために何してるかっていうと、本名でねネットラジオをまあ、10月1日から配信するので、まずはそこかなと。でそれで半年ぐらいやってみてどうなっていくのかなっていうね、そのラジオ、ネットラジオ局の局長とかね、そういう人からもアドバイスもらったりとかね、社長とかからもアドバイスもらったりとかして、まあ、よくしていってどうなるかっていうねところでございますと。あとは本業に関しては、まあ、9月いっぱいは多分おもちゃとかアニメとかね、その辺のやつを応募しつつ、あと不動産とかも応募しつつって感じかな。10月入ったら多分不動産とあとバイトね、この辺探すかな、もしかしたらな。でそれでもどうにもなんなかったら、その事務所から言われているショーパブでのね音響とかやるのかな、どうなんでしょう、ちょっとわかりませんけどね。まあ、そんな感じで、あの、まあ、でも、まあ、なんとかなるっちゃなるだけど、ただ、なんとかなるで終わらしちゃうと、この8ヶ月がね、ちょっと無駄ではないけどもね、せっかくだったら、少し、思ってるのに近い場所に、本業を置きたいなと思ってますんで、あとは、ね、9月、あと2週間ぐらいですけども、2週間ないかも、10日ぐらいだけども、ここでね何ができるかっていうところだと思うんでね、ちょっと頑張っていきたいと思っておりますよというところ。あとラジオネーム642番さん、あれそういえば引っ越すって言ってた気がしたけど、もう引っ越し費用ないんじゃね、実家に帰省するのっていうね、お答えできました。ありがとうございます。いやもう実家には帰らないですよ。もう一人暮らしも十何年もしてると、もう実家には帰れないよね、やっぱりもう生活が全然違うからさ。なんでこれを現状維持するために働きますよ、そりゃ何でもね、今何でもって言ったみたいなありますけど、まあバイトでも何でもねします、ね、それでなんとか維持したいと思うんだけど、家のさ更新の費用が結構するんだよ。だからいつも俺引っ越ししちゃってるんだけど、引っ越し費用にプラスね、 5万10万足したら引っ越しできちゃうんだからさ。だから更新費用にプラスね、5万10万やったらだからさ。意外と、その更新費用が払えるかどうかっていうのが、今ガクガクしてるので、もしかしたら、りっちゃんこと、りそな銀行の、ねえ、方にお金をお借りする可能性もありますけどね。落ちてくねーって。どんだけ落ちたら気が済むのっていうぐらいに、ね、落ちてきますけどね。まあ、そんなこともあるかもしれないんでね。交互期待でございます。まあ、基本的には実家には帰省しません。このまま、多分引っ越しもできないと思うので。部屋は契約更新して、仕事が決まったら、転職、引っ越ししようかなと思っております。あとは、ラジオネーム伯爵さん。パルさんこんばんは。転職の話ですが、あまり難しく考えずに、とりあえず実家の不動産屋を手伝いながら、他の仕事を探せばいいんじゃないですか。サラリーマンと違って自営業者は複数の仕事を兼ねる兼業が禁止されているわけではありません。不動産屋兼 DJ だろうが、DJ 兼不動産屋だろうが、肩書きはどうあれ、要は食べていければいいんです。私も自営業ですが、本業の他に不動産収入と株式の配当収入があり、今もう一つの事業を増やそうと画策中です。今のご時世、自営業なんて簡単に吹いて飛んでしまいますから、そうなっても困らないための保険です。あとこれは余計なお世話ですが、世の中、私やパルさんのように実家に家業があるなんてのは稀です。サラリーマン家庭がほとんどですから。実家に帰れば無条件で仕事にありつけるなんていうのは大きすぎるアドバンテージです。これを使わないでいるなんていうのは、サラリーマン家庭で育った人から見たら、失礼に映ることも忘れないでくださいねっていうね、お答えできました。ありがとうございます。そうなんだね。全然そのさ、基本的に一般の家庭がサラリーマン家庭っていうことをあんまり考えないんだよね。自分の家がさ、何かやってるからね、その不動産とかやってるから、基本はね、みんな不動産屋さんなんじゃないのっていう感じになっちゃうじゃない。自分の家がこうだからさ、何かみんな家業あるんじゃないのって思っちゃうけど、違うっちゃ違うんだよね。でも、俺の周りサラリーマン逆に少ないのかな、わかんないけど、普通の幼馴染のね、友人とかも親父というか家族でコンビニやってたりとか、あと高校の卓球のね、卓球部の同級生も親はコンビニやってたりとか、まあ、コンビニやってるやつが意外と多いっていうのもあるけど、いや、そういう一応まあ自営っちゃ自営じゃない、やってるし、あとはどうなんだろうね、あんまりパッと今わかりませんけども、サラリーマン半々ぐらいかもしんないね。なんかね、あんまりだからそんな意識したことなかったんですけどもね、サラリーマン家庭の人にとっては家業がね、その実家に家業があるっていうのは羨ましいというか、そういう風に感じるところもあるっていうことですからね。まあすいません、あんまり気にしてませんでしたっていうねところなんだけど、だからといって別に、親のやつを全然当てにしてるってわけでもないんだよね。だって別にね、都合が継ぐ前が別に他のことするじゃない。だ、何とも言えないんだけどさ、だ、そのためにね、一応あの土台はね、親の仕事がなくてもね、宅建もね、実務ねえじゃんって話なんだけど、でも宅建も取ったから不動産業界には行けるっていう風にはしてあるわけだからさ、ある程度ね、親のね、事業がなくてもさ、ってのはあるんだけど、あと普通にね、今までも親の関係なくネット関係の通販の仕事やったりとか、自分でもね、会社を作ったりとかしてるわけだからさ、全然親にそれに頼ろうかなと思って生きてきたわけではないから、まあそういうのあんまり気にしなかったんだけども、まあそんな感じだから、あとはね、不動産屋やりながら DJ やりながら不動産、まあ多分ね、 DJ やりながら不動産ってね、ダメなんだよね。不動産屋ってさ、まあ、特に俺資格があってね、取引主任者っていうか、今名前変わって取引士 になるんだけど、それってさ、事務所にさ、一人、まあ、常駐というか、メインでいなくちゃいけないんだよ。だから本業が不動産じゃないといけないっていうのがあるんだよね、多分。だから DJ 兼不動産屋じゃなくて、不動産屋兼 DJ じゃないと、そういう不動産の、まあ問題がね、宅建業法とかで多分引っかかってくるんじゃないかなと思うんですけど。まあそんなんで、まあでもまあまあ、何かしら頑張りたいと思ってますから。で、ね、いろんな仕事をね、考えつつ、で、収入も考えつつね、やらなくちゃなと思って。だこのポッドキャスト、ね、今、童貞ネットやってますけども、この関係か、あとは、ね、はたまた別で、何かもう一個ポッドキャストやるとか分かりませんけども、せっかくだからね、こうやって長くポッドキャストもやって、まあ、長く聞いてくれてる人もいたりとかして、で、俺もそこまでひどいね、放送でもないということであれば、この童貞ネットとは別でもね、何かちょっと収入じゃないけどもね、得られるようなことを少しやっぱし考えていった方が、何があるか分かんないかね、世の中ね。本業、どっかね、いいところを就職できても、潰れちゃうかもしれないし。なので、で、ラジオ DJ、ね、普通に事務所入ってやってもさ、結局長ず飛ばずで終わる可能性も高いわけだから、他でね、自分でできる副業じゃないけども、っていうところで、このポッドキャスト関係で、ちょっとお金を稼げるようなことをね、画策していきたいなと。ね、そんなことを最近ちょこちょこ思ってますから、まあそういうのもね、いや、お前に、お金落とさねえけどっていうね、声しか聞こえませんけども、まあなんかね、落としてもらえるようなサービスができればなとはちょっと思ってますんで、ね、そんなことを思いましたって話だね。じゃあ、あとどうする？そんなところでもう 1,2,3,4 個お便りあるけども、来週にしよっかね。ちょっと長いもんね、今日ね。つうわけで、今日この辺にしましょう。ね。で、そんなんで、来週は、9月の28日の日曜日、また23時からね、やっていきたいと思います。で、今日読めなかったお便りに関してはね、来週ちょっと読みたいと思いますんでね、すいません、読めなかった人申し訳ございませんでしたっていうところですね。じゃあ、そんな感じで、今日は、まあ、ちょっと長く2時間くらい喋ってしまいましたけどもね。来週は、まあ、そんなんで、うん。親とどんな話をしたかとか、ね。まあ、ぬるい親だからな、ぬるいっていうか、ね。ほんとにでもそろそろ切れるかもしんない。そろそろ飯食いながらぶん殴られるかもしんないんだけども、ね、どうなるか、ね。あれ、今日なんか、パルさん、もごもご喋ってるけどって。あ、親にぶん殴られてって。右のほっぺが膨れておりますみたいな。あるかもしんないけどもね。で、それと、あとはそのネットラジオでね、知り合った方、まあ、どのラジオで知り合った方とかっていうと、まあ、わかるんですけども、サーファーズレディオショーって前に俺が出させていただいた、ね、あそこの、方から、ちょっと飲みませんかみたいな話がちょっとあったので、私もね、今瞑想中ですから、ぜひお願いしますっていうことでね、で、他の人もちょっと来るらしいので、まあ、その辺ね、来週お話できるかもしれないのでね。そんな感じでございますね。で、それが終わったらもう、で、9月。もう9月中だね。そういう何かイベントだったりとか、飲み行ったりとか遊び行ったりとかするのは結構。10月入ったら、もう無理ですよ。もうちっちゃくなって、なるべくエネルギー消費しないようにして、ね、もう、数うどんですよ。3パックで100円のうどんを、一食一パック。ねえ。もうこれで、もう見る見るうちに痩せ細って、まあ2週間ぐらいで、6キロ7キロ減るでしょうと。ね、そういうね、ダイエット方法を、まあ電子書籍で書いて販売して、そういう感じかなっていうふうにね、思ってますから。じゃあまあそんなわけでね、まあ来週もぜひぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思いますよというところですね。じゃあ、そんなわけで、あとすいません。超どうでもいい話なんだけど、ニコニコ動画のプレミアム会員の人、いましたら、ラブライブの、 ね、急に来たなって。ラブライブのミューズネクストラブライブ2014エンドレスパレードっていう、まあ、DVD っていうの、ね、ブルーレイとかあるんだけど、これの1日目と2日目のやつを一挙公開したニコ生がありまして、これタイムシフトで見れるので、あのもしラブライブ好きな人ね、この情報知らなかったっていう人いたら、後でちょっとニコニコ生放送のところでラブライブね、検索して公式放送を見ると多分それありますんで、あの 2days 分見れますんで、4時間ぐらい見れますんで、そこよかったらね、見ないともったいないかなと思ってね、それ言っときますね。俺もこれラジオ終わった後ね、さっきあの1日目見終わったね、2日目見ようと思ってますから、まあ、そんなことをねちょっと忘れてましたね。最後の最後に話しても誰も知らねえよって話なんだけどね、もし見逃してる人いるかもしれない、俺も見逃してたからね、よかったらチェックしていただきたいと思いますね。ラブライブで締めるね、そんな素敵なラジオということでね、今日も長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。